秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。通勤で、お買い物で、ドライブで、お仕事で、私たちの生活にとても身近な自動車ですが、最近安全運転をサポートする技術がどんどん進歩しているそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。安全運転のためにサポカーとサポカー S。 ゲストにお迎えしたのは経済産業省製造産業局自動車課長河野太さん、国土交通省自動車局技術政策課長江坂幸寛さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自動車の安全運転をサポートする技術が進歩しているということなんですが、自動車による交通事故を防止したり、少しでも被害を軽くしたいという思いからですよね。
はい、特に近年はですね、高齢運転者による交通事故を多数報道されていることは皆さんご存知かと思いますけれども、はい、実際75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合はですね、他の年代と比べても多くなってるんです。
うん、そうなんですね。何か傾向のようなものはあるんでしょうか。
はい、そうですね。例えば、うん、車同士の正面衝突ですとか、ガードレールや電柱などに衝突する、いわゆる死亡事故、これは年齢が上がるほど増える傾向にあります。
うん、
さらにブレーキとアクセル、これの踏み間違いを原因とする死亡事故も他の年代と比べますと、やはり75歳以上の高齢運転者の場合は多く見受けられる傾向にあります。
年齢が高くなるほどそのような事故を起こしてしまう可能性が高くなるということなんですね。
はい。でさらにですね、今後は皆様ご存知の通り、75歳以上の運転免許保有者の割合はますます増えていくということが予想されていますので、この問題を見逃すことはできません。そこで今日は交通事故の防止ですとか被害軽減に効果が期待されている自動車、いわゆるサポカーとサポカー S のご紹介、それからそれぞれに搭載されている安全技術について詳しく解説したいと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、サポカーとサポカー S。 チェック2、すごいぞ先進安全技術。チェック3、過信は禁物安全運転の基本。今日はこの3つのチェック項目からサポカーとサポカー S を紐解いていきます。ではチェック1、サポカーとサポカー S。 このサポカーとサポカー S、 初めて聞く方もいらっしゃると思うんですが、一体どのようなものなんでしょうか。
はい、まずサポカーとは、セーフティーサポートカーの愛称です。
うん、
自動ブレーキの技術を搭載した全ての運転者向けの自動車のことを言います。また自動ブレーキに加えて特に高齢運転者の安全運転をサポートする機能が搭載された自動車をセーフティーサポートカー S、 通称サポカー S と名付けました。
そうなんですね。江坂さん、私も自動ブレーキ搭載車のテレビ CM 見たことがあります。
はい、自動ブレーキは車に搭載されたレーダーやカメラが前方の車両や歩行者を検知して、衝突の可能性がある場合には運転者に対して警報ブザーやディスプレイ表示で危険を知らせます。さらには衝突の可能性が高い場合には自動でブレーキを作動させます。
ついうっかりといった衝突事故が少なくなりそうですね。それではサポカー S にはどのような機能が搭載されているんでしょうか。
はい、サポカー S は先ほどの自動ブレーキに加えまして、
うん、
ペダル踏み間違い時加速抑制装置、つまりブレーキと間違えてアクセルを強く踏み込んでも急な加速を防ぐ装置などが搭載されています。
それはすごい技術だなと思うんですが、どうしてそんなことができるんですか。
はい、止まっている時や低速で走行している時に車に搭載されたレーダーやカメラなどが 進行方向の壁や車両を検知して、その状態でアクセルを踏み込んだ場合にエンジンの出力を抑えて急な加速を防止してくれるというわけです。
そういった最先端の技術によって高齢運転者の方に多いアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故を防いだり被害を軽減することができるわけなんですね。
はい、サポカー S はこうした装置を搭載されているため特に高齢運転者の利用を推奨していますけれども、決して高齢者専用の自動車というわけではなく全ての運転者にとっても有効なものだと考えています、そしてサポカー S には他にも様々な先進安全技術が搭載されたものがあるんです。
そうなんですか。となると他にどのような安全技術があるのか気になりますね。秋元紗友香のウィークリージャパン、後半は自動車の先進安全技術についてさらに詳しく伺っていきます。
秋元紗友香のウィークリージャパン、
今週は安全運転のためにサポカーとサポカー S というテーマで経済産業省製造産業局自動車課長河野富俊さん、国土交通省自動車局技術政策課長江坂幸寛さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、すごいぞ先進安全技術。それでは引き続き自動車の先進安全技術にはどんなものがあるのか江坂さん詳しく教えてください。
はい、ではまず先ほどもお話ししました自動ブレーキですが、一口に自動ブレーキといっても作動するのに速度の制限があるものや検知する対象が異なるものがあります。
自動ブレーキの中でもいろいろな種類があるということですか。
はい、時速30キロ以下で走行しているときに衝突の可能性がある車両などを検知したら作動する低速自動ブレーキや時速30キロ以上で走行しているときでも作動するもの、物や車両のみを検知する自動ブレーキや歩行者も検知できるものもあります。
自分の運転技術や年齢などを考えて必要な機能を選ぶといいわけですね。他にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、車線逸脱警報装置というものがあります。
車線逸脱警報装置ですか。これはどんな装置なんでしょうか。
これは走行中車に搭載したカメラが道路上の車線を検知していて車線からはみ出しそうになった場合やはみ出した場合に運転者に対して警報で知らせるという装置です。
警報があれば運転手もすぐに気づくことができますね。
はい、
うん、
他にも先進ライトというものがあります。これまでのヘッドライトは進行方向に対し一定の光を当てるものでしたが先進ライトは進行方向や前を走る車対向車などを検知して光の向きや光の量を自動で調節する機能を持つヘッドライトなんです。
自動で光を調節してくれるなんてすごい技術なんですね、
はい、前を走る車や対向車などを検知したらそれらの運転者が眩しくならないように光の量を自動で調節します。さらに運転者がカーブなどでハンドルを操作したらそのカーブの向きに合わせてより広い範囲を照らしてくれます。
またサポカー S は搭載されている安全技術に応じてですね、
はい、
ベーシック、それからベーシックプラス、それからワイドの3つに分類されています。詳しくは経済産業省のホームページをご覧いただければと思います。
自動車の安全技術がこれほどまで進んでいるとは本当に驚きです。ではチェック3、過信は禁物、安全運転の基本。いくら事故を防止する機能が進歩したからといってそれに頼ってばかりではいけないということでしょうか。
はい、まず皆さんに知っておいていただきたいのは先進安全技術は天候や周囲の交通の状況などによっては機能しない場合があるということです。例えば車の前についているレーダーのカバーが泥などで汚れていたり カメラの前方のフロントガラスが曇ったりしていると正常に機能しないことがあります。
そういったことがないように車の点検整備が大切になってきますね。
そうですね、
うん、
また強い雨や吹雪、霧など著しい悪天候の時なども正常に機能しない場合があります。雪が積もって白線が見えなくなれば当然車線逸脱警報は作動しないですよね、
うん、自動車を運転する方はこういったことを十分に理解した上で安全運転を心がけることが大切ですね。ちなみに今日ご紹介いただいたサポカーは河野さんどれくらい普及しているんですか？
はい、平成27年の統計になりますけれども、うん、新車の搭載率これは 45.5% ということでだいたいほぼ半分という割合になっています。でさらに今後ですね2020年までには、これを9割に引き上げることが目標になっております。
そうなると交通事故はもっと減っていきそうですね。
そうですね、
うん、
でさらにですね自動ブレーキが搭載されているいわゆるサポカーはですね搭載していない自動車よりも事故に遭うリスクは低いため任意の自動車保険料これが来年1月から 9% 程度ですね割引になる予定になっています。
そういった面にも影響してくるんですね。今日のお話でサポカーやサポカー S に興味を持った方がいらっしゃると思うんですがもっと詳しいことが知りたい場合はどうしたらいいんでしょうか？
はい、経済産業省のホームページで関連情報を詳しくご紹介しています。例えばサポカーとサポカー S のコンセプトや、各メーカーとかディーラーがですね実施する試乗イベント、うん、こういったもののスケジュールもですね確認することができますのでぜひご覧いただければと思います。
試乗イベントもあるんですね。実際に乗って体験してみるとその安全性をより実感できそうです。では河野さん最後にメッセージをお願いします。
はい、サポカーそれからサポカー S これは自動ブレーキなどの先進安全技術が搭載された自動車になります。ただですね作動するには一定の条件があります。これを正しくご理解いただき適切にご利用いただくということが大切だと思っておりまして交通事故の防止や被害の軽減これを期待しております。けれども事故を防ぐために最も大切なことは普段から安全運転を心がけておいていただくということだと思っております。そうしたことをご理解いただいた上で安全なドライブをお楽しみいただければというふうに思っております。
今日のゲストは経済産業省の河野太さん、国土交通省の江坂幸寛さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
体の性と心の性の食い違いに悩みながら周囲の心ない好奇の目にさらされ苦しんでいる方々がいます。また男性が男性を、女性が女性を好きになることに対し根強い偏見や差別があり苦しんでいる方々がいます。こうした方々は周囲に理解されず学校や職場などで困難な状況に直面することがあります。こうした性的マイノリティの方々に対する偏見や差別をなくし性の多様性について理解を深めることが必要です。法務省では性的マイノリティの人権をテーマとした啓発活動を実施しています。詳しくは法務省性の多様性で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は安全運転のためにサポカーとサポカー S というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、サポカーとはセーフティーサポートカーの愛称で自動ブレーキを搭載した自動車のことです。またサポカー S は自動ブレーキに加え特に高齢運転者の安全運転をサポートするためのペダル踏み間違い時加速抑制装置などの機能が搭載されています。おさらい2、 サポカー S には他にも歩行者を検知する自動ブレーキや運転中の車線からのはみ出しを警報で知らせる車線逸脱警報装置、ヘッドライトの光の向きや光の量を自動で調節する機能を持つ先進ライトなど、さまざまな機能が搭載されているものがあります。その技術はどんどん進歩しています。おさらい3、先進安全技術に頼りすぎるのは禁物です。交通事故を防ぐためには運転者の方が常に安全運転を心がけることが何より大切です。サポカーやサポカー S についてもっと詳しく知りたい方は経済産業省のホームページをご覧ください。今日いろいろお話を伺って、私もよく運転するんですが、自動車の安全技術とっても進んでるんですね。私たち運転手にとってはとっても頼もしいことなんですが、このような先進安全技術にサポートしてもらいながらも、最終的には自分でしっかり確認しながら安全運転、そしてドライブを楽しみたいなと思いました。来週は自殺防止対策のお話です。自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応を行うゲートキーパーをご存知ですか？特に資格などは必要ないそうですが、一体どうすればこのような頼もしい存在になれるのか、詳しく伺っていきます。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。